にとってその読みやすさとかっていうのは気になる要素ですか？訳文
原文の読みやすさですか？
あ、いやいや、翻訳した時の
訳文の、
うん、
ね、翻訳する人、例えば僕が翻訳すれば僕が自分の日本語で書くわけですから、
うん、
最もいいとその都度判断する日本語 を使って翻訳していくわけです、
うんうん、
でそれを読む人ってたくさんいるわけですよ。でそれぞれ読み方が違うわけですから、
うん、
読み方までは読みやすいか、例えば読みやすいかどうか、
うん、
ね、読みにくいかどうかまでは考えないことにしてます
それはご自分にとっての訳文、はい、まあ、自分にしか、ね、見え方はわからないわけだから、はい、他の人にどう見えるかっていうのは、ね、判断しようがない、
読み人の自由です。読みにくいなと思う人はちょっとしたらいるかもしれないし、
うん、
こんなに読みやすくていいのかと思う人はいるかもしれないし、
でも少なくともご自分にとって読みやすい訳文にはします。
原点を尊重しますから、
うん、
原点の書き方がそのまま出てくるわけだと思いますから、
うんうん、
原点以上に読みやすくなることはないと思います、
うん、
きっと、
うんうん、ただ、私よく言うんですけど、その翻訳って3割増しぐらい難しくなっちゃうと思うんですよ、普通にこう写してるだけで、
はい、
だからまあよく言うんですけど、10段階のうち8段階8ぐらいのレベルで難しいものっていうのは3割増しじゃなくて簡単に3を足したとすると11ぐらいの難しさになっちゃうんです、やるだけで。でそうすると10のうち9っていうのは難解っていうレベルに範疇に収まるんだけど、10のうちの11っていうのはアウトオブですから、もうなんていうんですか、メーターが振り切れちゃってるわけですよ、
うん、
10までしかメーターがないです、うん、これはだから難解っていうレベルを通り越して支離滅裂になってしまうことがあるの、はい、昔は特にその明治大正の時は、はい、たくさんあったんです、はい、昭和の初めとかもそれたくさんあったんです ね、
う
ん、
そうですね。
だからそこで多分翻訳者っていうのは無意識のうちにやっぱりリーダビリティをどっかで考えてるんじゃないかなと思うんですけど、
自分の翻訳文の読みやすさですか、
どっかでブレーキかけてるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
読みやすく訳そうと思っていいのかどうか、思ったらいけないかもしれないな、という意見ですね、僕は。読みやすくしてあげようとは思わないです、僕は。
うんうん、まあ、ただだからその8ぐらい難しいものを8ぐらい、同じ、はいはい、訳文で8ぐらいの難しさにするためには、はいはい、ちょっとやっぱりなんかしないと8にならなくなる
か、はい、ただね、原文によるんですよ、原文の性質の、
うんうん、
極めて読みやすく翻訳する翻訳が一番いいという原文もあるんです、
うん、あ、ごめんなさい、どうすると一番いい？
ものすごく読みやすい日本語で翻訳してあげると一番いい原文というものがあるんです。それですから原文をどう判断するかですね、
そういうのはどういう本ですか？
例えばものすごく不特定多数というか一般的というか何て言えばいいかわからないんですけども、とにかく何でしょうね、一般的な読者に向けた原点があるとすれば、それはできるだけ一般の読者に分かりやすいように翻訳した方がいいような気がします。
そうですね、はい、分かりやすさっていうのは癖物ですよね。
そうでしょう、小説になってくるとちょっと違うでしょう、一般ではありますけどもちょっと違うと、
うん、
その作家によって違ってきますし、その作家が日本でどんな風に受け止められているかによっても違ってくるし、それ以前の翻訳があるのかな、
うん、ミステリーのね、こっちが間違ってたとかいうのはちょっと論外なんですけど、それ以外文学は分からなくちゃいけないのかっていう話はありますよね、 うん、はい、だから文学って理解できなくちゃいけないのかっていう話はあると思うし、うん、だからその、まあ、よく読者の方を向いた翻訳っていう言い方をね、はい、しますけれど、はい、それはもういろんな言い方で歴史上今まで言われてきたことなんだけれど、あの読者を原文に引き寄せる翻訳とかね、うん、あの訳文の方を読者に引き寄せる翻訳とか、はい、いろんな言い方をされてきたんだけれど、はい、これも本当にだから翻訳の歴史何千年を分断する大問題なんですよね。直訳か異訳かとかね、はい、米原麻里さんなんかは不実な美人か忠実なブスかっていう言い方をしてますよね。あの読みやすくてちょっと意味のずれてる、
はい、
あの翻訳と読みにくいんだけど、はい、まあ、忠実な翻訳とどっちがいいかみたいなね、うん、
原文が読みにくければ、うん、翻訳も読みにくくなっていいと思うんですよ、
うん、そうです、もちろんそれはそうだと、
でも原文がさほど難しくなければ、
うん、
訳文もさほど難しくないものであるべきだと思います
、
うん、訳しただけで翻訳しただけで難しくなるっていうのはどっかに問題があるんです違うんですか、
どうでしょうね、ここが片岡マジックなんです。どうやったら原文と等価になるのかっていうのを、もうね、だから、ね、50時間ぐらい話したけどわからない神秘なんです。多分ここが翻訳者の皆さん一番苦労してるところだと思うんですね、そのどうやったら原文と等価になるのか、
そう
です、片岡さんにかかるといつも簡単にできちゃう。
ですから僕は ね、そんなに難しい原文原点訳してない。
いやいや、そんなことはないと思います。この中でもだってチャンドラーとか、今あの朝のドラマでもやってますけど、赤毛なのモンゴメリーの、
はい、
あの出だしなんかはすごく訳しにくいと思いましたけど、全然引っかかるとこないって言ってましたね。
そんな
こと
ないですよ、うん、余裕を持って、一人の人が余裕を持ってきちんと考えて書いてますから、
うん
うん、その人のテストを発見すると、
うん、
あのそんなに難しくないです。
片岡、うん、さんにとって難物なのってどっちかっていうと、あの比喩がチンプだとか、
はい、
こいつ二日酔いで書いてるだろうとか、
はいはい、
あのポーの時ひどかったですね。なんかしょうが飲み屋に一緒に入っちゃったからしょうがなく愚痴聞いてるみたいだなって言いましたよね、江戸川乱歩のね、アッシャー家の崩壊、確かにそうですよ。管を巻くっていう言い方がありますけど、本当にね、こう鶴が巻くような文章なんですよ、江戸川乱歩って、ね、アラベスクって言いますけど、もうおっしゃるとおりなんですよね。
愚痴を言ってるんですよね。でずっと同じなんですよ、愚痴は酔っ払ってこないわけ、曲がってこないんですよ。
わかります。あの、いや、私あれ言っときますよ、私は筋金入りの江戸川乱歩のファンですからね、あの反論したいとこなんですけど、でもまあそうだなと、いやいやいや、あのその話が先にどうしてこうも進まないかっていうのは全くもって、はい、
うん、
うん、
進まない、要するに進めないように書いてるわけですよ。
うん、いや、それをやっぱり再現しなきゃならないって
辛
いです
よ
ね。
再現してる
ね。でも片岡さん途中で嫌になっちゃって半分ぐらいでやめちゃったんですよ、ね、課題文出したら2人で提出したら片岡さんとかすっごい短いんですよ。あれ、私なんか範囲間違ったかなと思ったら、ともう愚痴につけ合い切れないまあ6割ぐらい聞いとけばいいでしょうとかいうおっしゃってね、
半分訳したんです、
いやー、そうなんですよ ね、
う
ん、
翻訳するだけではなくて、うん、読んでいく作業っていうのも面白いですね、うん、どうしてああいう書き方をしたのか、
うんうん、
話としては割と単純な話なんですよ。
単純ですよね。だってあの男が来たら、あの馬に一日揺られて着いたら、うん、そこに足跡があったっていうだけのことなんですよ、
うん、
でそれをだから遠くから馬が、どっか荒野みたいなところがポクポクポク来て足跡が見えてきてっていうと、これまででもう何ページ2ページぐらい書くわけですね、はい、でしかもなんかものすごい殺風景な建物が建ってるんですね。それなのにそれを見てものすごい苦しみを覚えるわけです、
うん、
なんかアヘンの快楽の夢から覚めたごときとか言って、うん、なんでそんなただの殺風景な建物を見ただけで、はい、あんなに精神的に苦しまなくちゃいけないのか、
はいはい、
不思議ですよね。
ですから は相当、うん、変わってるんですよ要するに物語として状況を語ってるだけではなくて、
うんうん、
自分書き手の自分の気持ちも重なってますから、
うんうん、
その気持ちに付き合わなくてはいけない。
それはだからカポーティの冷血のカポーティの時もそうおっしゃってましたね。殺人事件を追ったノンフィクションですけど、はい、でここでやっぱり私がすごく印象的だったのは地名を片岡さんがあえて改案したっていうのかな、改定したっていうのかな、ホルカムっていう地名が出てくるじゃないですか、
はい、
ホルカムか、まあ、ホールカムかな、発音としては
ハルコームでしょ
う、うん、
おそらく現場ではコームツの言ってる感じゃなくてコームツって言ってるもんですね。
あ、
ハルコーム、
うんうんうん、で片岡さんはそこはホルカム、じゃあ、うん、例えば荻窪とかなんかこう、はい、4文字のね、はい、っていうのは非常に日本人にとって味気ないんだと、リズムとしてここで、うん、ハルコームにした
の、音劇を一つ、
うん、で音劇の場所も本当はちょっと違うんですよね、はい、原文とはね、はいはい、音劇を入れるとどういう効果があるんですか。
要するに4拍子にならないわけですから、
うん、
ちょっと外れるわけです
よ、4ビートじゃないよね、
はい、違ったものになるわけです。外国の地名らしくなったりもするかなと思うんですよ、うん、
そうなんですけど、確かにね、字面で見るとホルカムって書いてあるのは、うん、何ですか、ホルモンとか、うん、何だろう、ごめんなさいね、すごくはじけなくて、ね、確かにあんまりポエジーを感じないんですよ、字面から。なんで漢字が感じないかって本当不思議なんですけど、だけど片岡さんがハルコームって書いてきただけで何かエキゾチックな叙情を誘うんですね、不思議なんですよ。で、そので話してるうちにその音引きには人のなんていうかかすかな象形の念をかきたてる効果があるんじゃないかっていう、うんうん、まあ、
はい、
話になった
んですね。音引きの短い方にはいろんな機能がありますからね。はい、
いやでもびっくりしました、こんな地名出てきたっけっていう感じでしたね、最初パッと見たとき、うん、
原文では要するにコームですよね、やっぱ原文でも伸びると思うんですよ、音が。後半は前半はハルとハルっていうふうに詰まって、
うん、
で後半がハルコームとコームと伸びると思います、
うん、
だからハルコームが一番いいんじゃないですか。
なんかこう遥かっていう音とかかってきたりするのかなと今ちょっと思ったりしたんですけど、本当にだからその小さな字面一つでこうもやっぱり日本語って変わるんだなと思うんですね。アルファベットだったら私ここまで変わらないと思うんですね。それやっぱりこの漢字かなまじる文で書いてる効果っていうのか、まあいろいろメリットデメリットあると思うんですけどね、そういうのを片岡さんがこうさりげなく拾って、やっぱり片岡さんの中で何か起きてるんじゃないですか。その当てはめじゃないと思いますよ。
何か起きてる
ん
ですよ。普通なんて書くんでしたっけ、あそこは。
ホルカムかな。
ホルカム。
ホルカムか、ホールカム。
ホルカムではないですね。どう考えても。まずホルでなくてハルですね。
そう
ですね。カムでなくてコムですね。
片岡さんがそうだなっていうふうにね、思うわけですよ。うん、である意味こう地名を変えちゃってるっていう、こうレベルの話で、私はすごくね、かなりショッキングだったんですよ、この翻訳問答の中でね。私たちにはなかなかできないなと思って。
いや、そんなに解明してないでしょ。おそらく現場だとハルコムで通ると思います
。ねえ、なんて言ったらいいのか、ちょっとさっきアルベルト・マンガイルの話をしたからついでに言うと、トランスレイトっていう言葉のね、語源を遡っていくと、まあ古いフランス語からラテン語に行き着いて、トランスフェレっていう言葉に行き着くらしいんですけど、これは、まあ、物をこっちからこっちにトランスファーですよね、移すことなんだけど、中世の初めにはこれ宗教的な意味合いがあって、聖杯とか聖遺物っていうんですかね、聖なる遺物を移動させることを特にトランスフェレって言ったらしいんですね。で、 しかもこれは往々にして違法行為に当たるということなんですよ。だからトランスレートっていうのはもともと語源的に言うとですよ、掟を破ってでも大切なものをどこかに別のところに運ぶっていう、うん、でそのマヌエルが挙げてた例っていうのがまた結構熾烈で、イスラムのどうですかね、イスタンブールでしたかね、イスラムの、都からカトリックのベネチアに何かその位牌かなんかを運ぶときにね、イスラム教徒にとってタブーの豚肉の下に押し込んでトランスフェールしたと。だからマヌエル曰く翻訳というのは豚肉の下に聖杯を隠すようなものであってとにかく大切なものは何が何でも法律を破ってでもどんな手段でも自分のものにするということだってきっぱり言うんですね。だから世の中にはそういうことを言う、なんかこう正々としたことを言う人もいるんだなと。なかなか私はそこまで言い切れないんだけど、そんなどんな手段を取ってでもっていうふうにはね。ただやっぱり、豚肉の下に位牌を隠して運ぶような行為はしてるかなと思います、普段。
なるほど、
うん、はいはい、なんか、見えない掟破りっていうか、そっとね、わからないようにしないと大事なものを運ばないときっていうのはある気も、
要するにその大事というのは原点、原点ですよね。
そうです
。だから原点を尊重する、その尊重の仕方の一つが豚肉の下に隠す、
隠すことなんですね、はい、なるほど、尊重することが隠すことだ、いろんな尊重の仕方がありますね。
あります、はい、
うん、
ですからね、本当に気に留めないで生きていこうと思えば全く気にならないんですよ。翻訳、日本は翻訳の国だということ、
うん、あ、だから気にならないほど翻訳だらけだってことなんですよね。
おそらく
多分、
はい、
そうですね、
気にし始めると領域としてキリがないんですよ、
うん、
ですからね、読書の仕方もおそらくかなり変わってくると思うんです。以前は翻訳書があって、その翻訳書だけを読んでたんですよ。原点の存在はあまり感じなくて、翻訳書が目の前にあって、それを読むという読書だったんですけども、原点があるんだということがだんだん意識の上に上ってくるんですよ、時代とともに。で、原点があるけども、自分が買ったのはこの翻訳書であって、原点の存在を気にしながらも、翻訳で日本語で読んでいくという。そういう読書に関わって、で今僕の身辺であるのはね、原点と付き合わせながら読むという読書なんですよ。
嫌だな
嫌ではないですよ。非常にありがたいことですよ、
そうですか、
非常にありがたいことなんですよ。原点もあります。それで付き合わせながら読んで楽しんでますというような読書の仕方があるんですよ、
うん、まあ原文で読むのをクロスリーディングって言って、翻訳で読むのをディスタントリーディングっていう言い方がありますけれど、多分今片岡さんが言ったのはその間で、まあ本当ブリッジリーディングとかいう名前をつければいいのかなと思うんですけど、多分読書の仕方がいろいろ変わっていくんですかね。
はい、
恐ろしいことではありますが、私たちにとって、
ですからね、日本語による読書っていうか、日本語で書かれた外国の文学なら文学という読書にたどり着けば、とりあえず一旦到達点なんですよ、翻訳ではなくてね、日本語で書かれたオリジナルとして読むという読書があると思うんですよ、原点はもちろんありますよ。でそれがオリジナルですけども、翻訳はもう一つのオリジナルで日本語で書かれていて、それを日本語で読むんだという、そういう読書もあり得ると思います。
そうですね、翻訳文学もやっぱり日本文学の一つなんだろうなと思ってます。最近は
原点があることをずっと意識したままの読書ではなくて、日本語で書かれた作品として読むという読書の仕方があると思いますね。
独立した作品として鑑賞するっていうことですよね。それ一つのやっぱり翻訳文化の成熟だと思います。で、やっぱり翻訳の独創性とかあの芸術性っていうのもよく言われるようになったんで、多分この10年とか20年ぐらいかなと思うんですね。やっぱ本当に日本あの忠実な翻訳志向が強いので、ただそれでもやっぱり相当モラルが厳しいですから、なかなかそんなに思い切ったことはすぐにはできないですけれど、やっぱりあの翻訳の独創性っていうのも変わってきてる感じはしますね。
はい。それからこれまでに翻訳されたものって膨大にあるわけですよね。
ですね。はい、
それでほとんどが要するにその翻訳は唯一無二の翻訳というふうに理解されているでしょう。
締約みたいな
定
か決定版みたいな、
はいはい、それがおそらくね崩れていくんだと思うんですよね、だから河野さん忙しくなるんですよ、
まあどんどんね著作権が切れたものはたくさん翻訳が出ますからね、何種類もね、それは昔からそうですから、
著作権が切れてなくても、
いやそれは出版社が許してくれないと思いますから、独占翻訳権
もたまたま一つしか翻訳がなくて、それが定訳だとされてた、それ大変困るんですよ、
まあ、私もねそれはだんだん崩れてくるかなと思ってます。今だから独占翻訳権っていうのを大体の会社が持ってますけど、例えば、著者 の死後50年まで待たずと、例えばねデュモーリアなんてすっごい長生きしたんですよね。90歳ぐらいまで生きて、レベッカーをねものすごい早く大久保康夫さんという人が訳したんで、いまだに著作権が切れてないとかっていうすごい例もあるんですよ。1920年ぐらいですね、確かわかりません、でもとにかくとても長生きされたっていうことがあって、あの比較的若い頃の作品にもかかわらず著作権が切れてないっていうのがあるんですね。だから私ちょっと提案したいのは、その死後何年じゃなくて作品が分かれて、例えば50年とか70年したら副次翻訳権に切り替えるよう呼びかけたらどうかなって私は言ってるんです。だからこれ強制じゃなくて、強制なんかできませんから、あのそろそろそうなったら副次翻訳権っていうのに切り替えて複数の出版社が出せるようにしたらどうかなと思ってます、
ね、そうですね、翻訳権を取得して一人の人が翻訳して一つの出版社から一つの方が出るというのは間違いないですよ。
本当はだって無数の、ね、バージョンがあるのが翻訳のいいところですからね。
ですから無数にたくさんあり得る翻訳をとりあえず代表して今一つ作るわけですよ、翻訳者は大変です、無数かなりたくさんあり得る可能性を一人が担うわけですから、
ものすごいプレッシャーを
感じてるんです
けど、淡々となんかおっしゃられ
て、プレッシャーだと思ったらできないっていうか大変ですよ。だからプレッシャーと考えないで
そこまで言ったらプレッシャーと考えないでそうですね、まあ、ちょっとこれからあの翻訳著作権含めて、あと読み方も含めていろいろ変わっていくんじゃないかなと思ってます。この10年20年で私それこそ英語の一人勝ちの時代と終わるんじゃないかって言ってるんですね。だからあのそういうことも含めて翻訳の世界すごく変わっていくんじゃないかなと思ってます、
読者の仕方が変わってきますね。それは感じますね僕は。これが決定的な翻訳だというふうに捉えて、それだけを読んでた時代っていうのはもう遠いですね。遠いといっても50年ぐらい前はそうだったんですよ。
定訳っていう言い方がありましたからね、まだね、割と最近までありましたね。
定訳って読めないですね、定訳ってありえないでしょ、
ね、翻訳というものが、あの常に終わりのないものである以上、ね、定と定めるという以上使うのは、
一人の人は仮に作った翻訳ですから、定訳はありえないですね。
そうですね、暫定訳みたいな感じですね。なんか大丈夫ですか？まだ大丈夫です？もちもちの感じですか？すいません、片岡さんなんかさっきからちょっと、
いやいや何もないです大変だなと思って、翻訳する方も大変だし、4本はいいのかな、 楽しいのかな。
どうでし
ょう、うん、楽しいですよ翻訳家の、ね、能力の射程をしながら
マジャーもね、ね、もう必ずそっちに話が来ますよね。
芸人の力ながら読むんですけどすごい楽しいことだから翻訳家もそれをやればいい。
ですね、
契約って言われてる本が一冊あるでしょ。それを例えばこのさんと僕が読んで現物を付き合わせながら一字一句最初から解釈していくわけです。
それをやったのはこれですけどね、
部分的にやってるんですよ。
部分的に、ね、
だからこれを延長して一冊何か選んで、例えばヘミングウェイならヘミングウェイ選んで一冊選んで最初から
聖読老人と海みたいな。
そうです、そうです、そうです。付け合わせて翻訳の日本語も考えながら、うん、原文のことも考えながら、
それもう一つ老人と海を書くに等しいタイプですよね。
ほとんど等しいんですけども、ね、うん、そこまでは言ってないんです。だからそこまでは言ってないというところが面白いんですよ、うん、
なるほど。
あくまでも原点があるんですよ、
うん、いや多分原点があるからキリはないんだと思うんですね。原文があるから、うん、アナザーバージョンの娘に出てくるんだと思うんですよね、うん、そういう意味で本当にこの翻訳問答ってキリがないんですね。だから本当一晩中でもこうやって話していられるんですけど皆さんお泊まりになっちゃうんでここに
とにかくね、日本は大変ですよ。全部翻訳しなくちゃいけないんですから
片っ端からね、
片っ端から
何で、だからさっきここずっと見てるんですけど、多分それ全部翻訳ですよね。多分その船の百科とかいうのも翻訳ですよね。ビジュアル辞典ね、ワードワードみたいなものですかそれ、ね、
はい、
うん、すごいんですよ。うわ、あ、ワードワードねみたいな感じですよね、
はい
はい、うん、眺め回しただけでみんなもう翻訳を踏んで翻訳を吸って歩いてるっていうね、状況が日本でございますので、うん、
全部翻訳ですからね。
何回も言わないでください。
本当にね、今打ちのめされてるところですよ。この本を作ってカタカナで書いても翻訳なんですよ。
そうですね、
例えば人の名前をカタカナで書
いてキッズって書いてありますけどね、キッズは翻訳ですよね。もうね、
翻訳です
ね、カタカナで書いて
ね、キッズで翻訳してるから、キッズでね、わからないよね、ちょっと前の人はね。
そうですね、本当だ。児童書とかじゃないんですね、今ね。
僕たちでも
キッズなんだ。
僕たちでもいきなり見てわからないかもしれないね。例えば音声で言われたらわからないですね。キッズのお探しですかとなんか言われ
たら。キッズの方ですよね。
そうそうそう。
本当だ。そうか。本屋さんも進化してるんですね。なんか。
カタカナで書いたら翻訳なんですよ、とりあえず。でも流通するのは時間が長ければ長いほど日本語になっていくわけです。キッズはもう10年ぐらいになりますかね。
最近トドラーとかまで言いますからね。
トドラーね、
うん、キッズの下ね、
はい、
最初あれカタカナで見た時かなり私ショック受けましたよ。トドラーまでカタカナで書くかと思って。
でもっとないですかね。
どういうんですかね、もう
ね、
シニアとかが書くんですかね。老人向けのところはなんて書くんですか最近。
ボーイズってのがありますね。
あ、ボーイズガールズありますよ ね、
すね、
ジュニアもあるしね、はいはい、ティーンズもあるしね、
トドラーがあるでしょ。
トドラー
の下はないですか。ニューボーンってのがありますね。
ニューボーンありますか。
見ました、
カタカナで。
カタカナ
でそこまで来てるか。新生児じゃダメなんですかね。
新生児なんですけども、ニューボーンと書くからにはどっかが新生児ではないんだよね。
新生児じゃ表しきれない何かが。
僕が生まれた時は僕は新生児だったはず。新生児すらなかったかもしれない。新生児って割と新しい。
あ、そうですね、昭和30年代ぐらいかもしれません。そう
そ
う、うんうん、
もっと後ですよ。
ってことはじゃあ平成も
子供が生まれるっていうことはね、うん、特別なことになってからの言葉だと思います。
あ、なるほど、ね、
だから生まれる子供が少なくなってから、
要するに病院で産んだりするようになってからです ね、
そうですね、
新生児室とかいう、
はい、
ここ ね、
僕の頃はいっぱい生まれてましたから、別にどうってことない。
何て言うんですか、
新生児ですよね、要するに
赤ちゃん、
赤ん坊。
いやー、だからね、片岡さん話してるとこう一号二号から日本の歴史を語っちゃったりなんかして止まらなかったんですね、うん、本当
に。ユーボンですからね、ユーボン一番新しいね、エンブリオってのありますよ。
そうか、エンブリオ用の服とか、あ、最強用のなんとかとか、
はい、エンブリオから始まるわけ。
あ、でもそれはあるかもしれないですね。なんか体調グッズとかたくさん売ってますよ ね、 今ね、あれ英語で
エンブリオの前があるんです
よ。
コンセプション、
あの受胎ね、はい、受胎コンセプションってことですよ。
うん、ニューボンね。
ああ、そうそう、私の払う言葉っていう本は、あれはだからコンセプトとコンセプションをかけて、あのいろんな意味を払うっていうことと自分の妊娠をかけて作った言葉なんです。うん、どうでもいいですけど、
はい、
うん、でコンセプションの前はいいですか。もう
コンセプション
の前は、それは前となんかだんだん生々しい話になってきますね。
トドラとキッズの間に2つぐらいあるような気がします、ね。
トドラとキッズに2つ、うん、
トドラと幼稚園歩きでしょ、
うん、そうですね。
キッズはもう生意気なガキですよね。そう
か、何だろう、
その間に2段階があるんです
。プレキッズ違う、
まあいいや、
なんかまあ多分その用語がまた生まれる頃が来ますね。ありますか、
うん、一番あるのは新聞だと思うね。
新聞、
はい、
新聞で新しいことを作っちゃう、うん、
以外に出てくる
し、ああ新聞の言い方ですね、はい、
新聞
に出てくるんです、はい、そうですね、だってもうネットのニュース新聞って言いませんもんね、
新聞で保育園に関する記事とかね探してると、乳幼児の新しいカタカナの言い方がいっぱいあるような気がしますね。
うん、ちょっと今度までに探していきます。
はい、はい、
はい、じゃあちょっと話がですね、新生児からエンブリオまで遡ったところで、だいたい人生一巡りしたかなと思います。
そう、
この辺で、
はい、
欲しいですか。
翻訳を読むのは非常にね得ですよ。ものすごい得だと思うね、僕は。
翻訳読む方がね、
翻訳も翻訳も読むんです。翻訳をで読むという読書もあり得るんですよ。それは大変得してる。
買ってくださいね、皆さん。
日本語になって
るんだから、うん、楽ですよね。
楽です。
私も楽です、日本語の方が読むのは。
ですから翻訳の読書っていうのは楽だし、得するともね、
でなんか原文よりなんかくっついてくる
のが多い。翻訳しながらありとあらゆる知恵を使ってるわけでしょ、
うん、
それが全部一冊の方に入ってるわけだな、
うんうんうん、
で単価だけしかあればそれは自分のものになるわけでしょ、
うん、だからこう積み重なってきたインタープリテーションが全部ギュッとそこに詰まって、はいはいはい、入ってるから層は厚いかもしれないですね、はい、言葉の層はね、はい、うん、
これまでの河野さんの人生のコストが全部これになってる。だから丸ごと手に入っちゃうわけです。
なんかもうなんか怖いことばっかり言うんですよね、片岡さんがね。もうどんどん、この食事中もこうですからずっとね。容赦ないですからもう、
全然怖くないんですよ。という話です。
いや、
では、
はい、
お締めさせていただきます、はい、それではトークの部はこれにて終了でございます。お二人に大きな拍手を。続いて第1回に移ります。翻訳問答に片岡さんと河野さんのダブル